けであります。まあ、ところが皆さんご存知のように、新約聖書の1ページ開きますと、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図と始まり、その後は、アブラハムはイサクを設け、イサクはヤコブを、ヤコブはユダとその兄弟たちを、と、まあ、ここまでは当時の私も、聞いたことがある名前だなと思いつつ、まあ、読み進めたわけですが、3節になると、ユダはタマルによってペレツとゼラを、ペレツはヘツロンを、ヘツロンはアラムを、と続き、まあ、すぐ嫌になって読むのをやめてしまったのを思い出すのです。まあ、いわゆるイエス・キリストの系図なのですが、当時の私には馴染みのない、まあ、呪文のようなカタカナの羅列に、まあ、並行したというわけです。まあ、今でも思うのは、新約聖書の冒頭がこんな系図ではなくって、例えばクリスマス物語のような、こう、読みやすい読み物であったならば、もう少し先まで読むことができた、あるいは読み切ることはできたのではないかと思うわけです。まあ、しかし同時に思うのは、なぜ冒頭に系図が詳しく記されているのか。その意図について思いを馳せることができたならば、違った興味を生じさせたのではないかということでもあります。まあ、いずれにしても、当時の私は、まあ、諦めの良い子で、すぐ聖書を読むのを諦めたわけであります。聖書を開きますと、マタイによる福音書だけではなく、数々の系図が記されていることがわかります。また、旧約聖書を中心に、こう、ある人物について語るとき、誰々の子、何々、と、誰の子であるか、ということが、血のつながりが、こう、明記されることが、わかるんです。それは現代と違って、聖書の時代の人々は、私は誰々の子の誰々です。と、その血縁によって、自分自身が認識されたということでありましょう。この娘であった。彼は父、ウジヤが、と、これまでの短い文の中で、彼の両親と母方の父親の名前が紹介されているわけです。預言者にしても、アモツの子、イザヤと、その預言書は始まっているのです。先に触れたマタイによる福音書にある系図も、アブラハムはイサクを設け、イサクはヤコブを、と始まっているのは、そのためでありましょうか。ところが、ヤコブには、双子の兄弟の兄のエサウがいて、血のつながりという点では、長男が優位なはずであるのに、神の選びは、それと違っているということを、聖書は伝えているのです。さらに、ボアズはルツによって、オベドと男性社会にあって、女性の名前がその系図に示されているのです。人は血のつながりによって、一人の人の存在を確認し、判断し、また認めようとするのですが、神の選びは、それに縛られることなく自由なのです。聖書に見るイエス・キリストの系図が示しているのは、このことなのです。イエスが イザヤ書を朗読し、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現したと話し始められました。するとそれを聞いた人々は恵み深い言葉に驚いて言っています。この人はヨセフの子ではないかと。今日の日課ですけれども、教会福音書ではそれぞれ共通して記されている箇所になります。しかし、ルカによる福音書だけが大きく違っている部分が2つあるんです。明らかにルカが書き換えたと思われ、その部分こそ今日私たちが注意して聞くべきところでありましょう。第一にそれは、マルコやマタイがイエスの教えを聞いた人々が驚いて、あれはマリアの息子ではないかと言っているのに対して、ルカはこの人はヨセフの子ではないか、このように書き換えているのであります。冒頭で聖書が示す系図について触れましたが、系図で見られる血縁、これで考えるならば、当然マリアではなくヨセフが重要視されるはずなのです。他の福音書がマリアについて言及しているのに対し、ルカがヨセフの名前だけを示しているのは意図があることに気づかされるのです。つまり今日、ヨセフの子ではないかとルカが書き換えているのは、そのように口にした人々、血のつながりによってイエスを理解しようとしているのだと示しているのであります。ただ、血のつながりによってイエスは誰かと判断し、理解しようとすることは、当然それを超えた神の御心について、理解することを制限し、イエスを正しく受け止めることができない、ということなのです。次に、ルカだけが書き換えている第二の部分は、25節から27節にあたります。それは、旧約聖書に見る二人の預言者、エリアとエリシャの時代の出来事です。いずれも共通しているのは、ユダヤ民族にだけではなく、異邦人に対して預言者たちが使わされたことを語っている箇所であります。つまり、人々がヨセフの子ではないかとイエスについて理解した、血のつながりに固執している彼らの態度に対応してイエスが語っているということなのです。神の御心は血のつながりでも、いわゆる民族主義でもなく、すべての人々に向けられている愛なのだということです。これがルカの言おうとしていることであり、書き換えた理由に違いありません。この聖書の言葉は、今日あなた方が耳にしたとき実現したと言われましたが、それは主にイザヤ書61章の引用になります。その引用の終わりに、 主の恵みの年を告げるためであるとありますが、この恵みと訳されている言葉は、神が受け入れる、歓迎するという意味を持っているようです。つまり、神が歓迎するのは血のつながりに限定されることはなく、すべての人にあらゆる場面で向けられているということを言い表そうとしているわけです。また興味深いことに、直前に見る預言者は自分の故郷では歓迎されないものだという部分の歓迎されないと訳されている部分は、同じ言葉が否定されて示されているということです。このことからわかるのは、第一に、主の恵みの年は、神があらゆる人々を受け入れ、歓迎する時であるということ。第二に、預言者は自分の故郷では歓迎されないということ。これら両者が同じ言葉を使って反対の結果をもたらした。このことを言い表すことによって、意図的に対峙されているというわけです。何が対峙されているかといえば、前者は神の御心がすべての人々を歓迎するということを表し、後者では人々がヨセフの子ではないかと言っているように、人の思いは自ら限定させ、神の恵みを歓迎できないようにしてしまうのだということなのです。神の思いと人の思いとの決定的な対比。神の御心を人の思いに従って理解しようとする努力は、実に虚しいということを明らかにしているのであります。まあ、私もかねてから聖書を読む際に、神の思いを人の思いに従って解釈しようとすると、神の御心がわからなくなってしまうということを申し上げてきました。これがこのことなのです。マタイによる福音書20章に見るブドウ園の労働者の例えは、その典型的な例でありましょう。朝早くから働いた労働者たちが、わずか1時間しか働かなかったものと同じであることを不満に思い訴えているのですが、私たちは人の思いに従う限り彼らに同意するのです。一緒になって主人を正したいと思ってしまうのです。しかし、あの例えが言っているのは、このような人間の良識や都合なのではなく、人間の努力の結果のことでもなく、主人である神の御心なのであります。それは、出エジプト記33章でも言われている通り、私は恵もうとする者を恵み、憐れもうとする者を憐れむということなのです。すべてが神が決められることであり、人間社会における秩序でも人間の努力が左右することではないのです。私は新約聖書の冒頭、マタイによる福音書の イエス・キリストの系図につまずいたということをお話ししました。実はこの系図にはイエスがダビデの子であることを言い表す、仕掛けというものがあるわけですが、それについては別な機会にいたしましょう。今触れておきたいのは、この系図に含まれている人々についてであります。ヤコブについてはすでに触れましたが、血のつながりで言えば、兄エサウが記載されるはずでしたが、父の祝福を騙し取ったヤコブが選ばれているのです。タマルやルツは女性ですから、本来男性社会に基づく系図にはその名を残すことはないのに、ここに記されているのです。系図の終わりになりますと、次のようにあります。ヤコブはマリアの夫ヨセフを設けた。このマリアからメシアと呼ばれるイエスがお生まれになったと、不思議に思わないでしょうか。せっかくアブラハムから始まってイエス・キリストに至る系図を表そうとしているのですが、実はマリアの夫ヨセフを設けたとなっており、ヨセフに至る系図となっていることがわかるのです。聖書によると、幼子イエスは聖霊によって身ごもったマリアによってお生まれになったのですから、そうなるとこの系図の意味はどうなるのかと思われるでしょう。アブラハムからヨセフまで何代にもわたって先祖たちの名前を継いできた系図は、イエス・キリストの系図としては無意味になってしまうのでしょうか。これを人間の血のつながり、人間の理解ということで判断しようとするなら、ヨセフまでつないできた努力はすべて虚しいとみなされるでしょう。肝心のヨセフとマリアによって生まれた幼子に血のつながりを見ることはできないからです。ヨセフの子ではないかと驚いた人々の姿と同じように、この系図に見る血のつながりにも限界があるように思われるのです。しかし、預言者は故郷では歓迎されないという人の思いと、主の恵みの年という神の御心とが同じ言葉を用いて、前者は否定形、後者は肯定形として対置されていると言いました。それほど神の思いと人の思いとの間には